大竹紳士恋ゆるく火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ね、なんか2020なんて未来ですよね、
うん、
本当に、うん、なんか本当にそんな年が来るとはって感じですけれども、まあ、昨年
この夏にもオリンピックってこと。
そうですよ。
で5年後には万博ですよ、
うん、5年後に万博、
ね、
2025年、
う
ん、そう5年後には
2020年代ですよ、うんうん、そろそろ20年代って言ったらもう2000年に、うん、20年のことですね、
うん、そうなんですか。
オリンピックって本当に来るんだなって感じですよね。
いや来ないかもしれないよ、まだまだ分かんないよ。
あと5年経ったらあちこちみんな IR みたいになってんのかね。
いや怖
っ。いろんな年が、お前の天下だよ。
お前の天下だな。
ショー
でね、私は踊りやダンスをね、
ギャンブルのお前の
天下。そっちかな。まあいいや。
日本でも、
はい、昨年末ですね、最高裁の司法研修所というところがですね、まあ、裁判所が利用している養育費の算定表っていうのがあるんですけど、うん、これを16年ぶりに見直して、まあ、家庭の収入などによって変わるんですけど、だいたい 1,2 万円引き上げられることになりました。これどういうことかっていうとね、うん、養育費の算定表っていう、日本の場合は、まあ、その協議離婚が多いので、まあ、話し合いで養育費が決まることが多いんですけど、まあ、家庭裁判所なんかでこう個別に検討していくと時間がかかっちゃうじゃないですか。なので2003年にですね、双方の年収をもとにだいたいこれぐらい の養育費にしましょうよって算定表を作ったんですね、はい、なんだけどもう2003年の時点でも少ないってことはずっと言われていたんですね。でこれね、まあ、養育費算定表で検索すると裁判所のサイトが出てきて、すごく細かくPDF が出てくるので、まあ、見ていただくといいんですけれども、うん、まあ、今日本のシングルマザーはだいたい平均年収200万円なんですけど、うん、まあ、例えば子供が2人、まあ、年齢にもよるんですけれども、で、まあ、別れた夫がサラリーマンの平均年収の450万円の場合だったら、うん、今までの算定表だったら4万円から6万円だったものが、うん、まあ、6万円から8万円ぐらいになるということで、まあ、2万円ぐらい増える、まあ、それでも6万円8万円でもなかなか子供2人大変ですけれども、うん、で、まあ、現在母子家庭がどれぐらいあるかというと約123万世帯ですね、うん、父子家庭が約18万世帯なので、うん、一人親の場合はやっぱりですね 85% ぐらいは女性の母子家庭が多いわけですね、うん、で一人親になった理由は死別よりもやっぱり離婚が多くて8割ぐらいということはですね、まあ、離婚した父親が一人親の母親の家庭に養育費を払うケースが、まあ、多くなる。もちろん逆もあるんですよ。父子家庭に母親が支払うこともあるんですけれども、で先ほども言ったようにとにかく母子家庭の平均年収はだいたい200万円です、まあ、非常に低いわけですね。父子家庭であれば400万円、まあ、それでも平均のサラリーマンより低いんです。どうしてもそんなにガンガン働けないですから400万円ぐらいで普通の、男性よりは低いんですけれども、それにしても倍違うわけですね。で、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけど、現在養育費を受けている家庭は約 25%、4分の1ぐらいしか受けてない。でそもそも養育費を1回も受けたことがない家庭も約 55% もいるということで、ちょっと先進国としてはありえない状況がずっと続いてるんですね。
これ離婚時にこれぐらいの養育費払いますよというふうな約束をしても払わずにほったらかしにしている別れた旦那さんが結構いるってことですね。
そうですね。そもそもね、約束をそもそも日本ではしないケースも多いんですね。まあ、養育費っていうのはね、本来これ子どもの権利で、もちろん別れた奥さんとか旦那さんの権利ではなくて子どもの権利なんですね、うん、でこれもともと法律もありまして、きちんと養育費は支払わなければいけないという法律に基づいているんですけれども、とにかく協議離婚が9割協議離婚っていうのは家庭裁判所を通さないわけですよね。だからみんなで離婚届に名前を書いて出してしまうので、うん、そこでですね、きちんとですね養育費を決めないケースが多いんですね、うん、なんとなく、まあ、口約束で済ましたり、あるいは裁判になったケースでももう揉めちゃって疲れちゃって、もう別れられればいいから養育費なんかいいわって言って、うん、それで決めない。
協議して離婚しましたと、
はい、
で裁判にもならない、
はい、
でこの場合には養育費っていうのは誰か立ち会う人とかいるんですか？どうやって決まるんですか？
だから本来であればですね、きちんと公正証書とか作った方がいいんです、うん、なんだけど日本ってなかなか離婚したからといって子どもの養育費公正証書作ろうよっていう風にならないじゃないですか、う
ん、普通だから協議離婚で、
はい、
例えば女性が、
はい、
子どもを養うってなった時に、
はい、
その公正証書って言うんですか、
はい、
それはどういうふうに申請するんですか。
あのですね、あの本来公正証書を作ってくれるあのところがあるんですけれども、はい、それをまずそもそも知らないんですね、日本の場合は。とにかく離婚せで、あのこれですね、海外の場合はですね、そもそもですね、養育費を取り決めなければ離婚してはいけませんっていう決まりがあります。そういう国が多いんです。なんだけれども、あの日本だと基本的に協議離婚で簡単に離婚ができてしまって、あのもちろん親権はね決めなきゃいけないんですけど、子どもの親権は決めないといけないんですけれども、養育費は決めなくても離婚できてしまうので、そもそもそのルールが問題なんですね。なので、あのでまあ、もさっきも言ったように養育費の金額も低かったし、で何しろとにかくそもそも支払わなくて済んでしまう状況です。で、あの欧米なんかではですね、養育費をですね払わない場合はもう給与から転引きして強制的に徴収してしまうことができる国も多いですし、国によってはですね、親が支払わなければ国が立て替える、こともある。あるいはですね、国によってはさらに滞納した父親とか母親に対して運転免許をですね停止したり、パスポートを出さないとか、でそれほどまでに、つまりあなたは子どもの権利を侵害していますよということが先進国の中では、まあ、常識になっているわけですね。でさすがに日本もそれは、あの この状況がまずいということは国も思ってまして、昨年民事執行法というものが改正されて、今年の5月にはそれが施行されるんですけれども、まあ、不払いの養育費を裁判所が差し押さえした財産から取り立てる強制執行が申し立てしやすくなる。ただ、さっきも言ったように強制執行できるのは調停をした人とか、公正証書とか法的なその文書がある人しかできないので、これさっき、あの実はですね、母子家庭では 25% しかそれを出してませんし、父子家庭に至っては 10% ぐらいということなので、とにかくですね、今後その民事執行法が改正されたので、離婚時にはこの口約束とか私的な念書だけではなくて、まあ、調停をきちんとしたり、あるいは公正証書をちゃんと作った方がいいよっていうことが まず言えるんですね。で、あのこれをですね、先進的にやっている国が、県が兵庫県の明石市です。明石市はですね、こう離婚前後の両親にこう面会はどうしますかとか、養育費をどうしますかというですね、参考の書式の子どもの養育に関する合意書というのを作ってます。でこれ明石市子ども養育で検索していただくと誰でもご覧になれますから、ちょっと離婚考えてらっしゃる方はこれ本当にぜひご覧になった方がよくて、でこれ一人親家庭のサポートをした結果ですね、まあ、養育費の取り決めっていうのはですね、だいたい全国は6割ぐらいしかないんですけど、明石市はもう7割になってるぐらい、やっぱりあの養育費はちゃんと決めた方がいいねということが明石では起こっていて、さらに明石市がすごいのはですね、理由なく不払いを続けている人の悪質なケースは、その父親とか母親の名前を公表したり、あるいはですね、反則金にあたる行政罰である過料というのがあるんですけど、この過料を課す方針を決めた。で、養育費を受け取れない一人親家庭に対しては、養育支援金の形で同額給付する。つまりですね、市が母親とか父親の代わりに、取り立てをしてくれるということを明石市は条例でそれができるんですね。
養育費は今何歳まで払うことになってるんです
か。あの成人するまでは支払わなければいけないということに。
20歳ですか。
そうですね。ただこれもちろん、あの公正証書を決めるときには、うん、あのルールで自分たちで大学を出るまでとか、
あ22、
そう、大学院に行きたいとか、そういうことは決めることはできます、うん、
でも一浪したりするしね。
そうなんです、そうなんです。だから大学を出るまではとか、勉強してる間とかっていうことを個別の家庭では、あの養育費の算定表は一応0歳から14歳とか15歳から何歳とかっていうふうに決まってはいるんですけれども、自分たちで決める分についてはできるわけです。
あれですね、例えばその賃金の問題だけど、日本って今賃金低いじゃないですか、はい、よその国に比べて、はい、まあ、これはもうちょっと別の話になっちゃうけど、はい、それはもう払ってったらこうね、
はい、
だってあれで非正規だったら年収で言ったら、
はい、
そんなに高くないわけじゃないですか、はい、そうなってくると非正規で離婚して養育費を払うなんてことになったら、はい、別れた方の男性もかなり大変なことになる、
はい、ですから養育費の算定表は男性の年収が低い場合は、うん、ほとんど払わないことになります。 やはり自分の年収がベースなので、はい、やはり男性の年収が200万円ぐらいであれば、うん、算定表も非常に低い金額です。
金額的
に、はい、でむしろですね、今日本の問題はどちらかというと払えるのに罰則がないので、うん、あの逃げ損、逃げ得なことの方がむしろ問題になっていて、ね、うん、で金額も低いっていうことになるので、うんうん、あのまあ、とにかくですね、あのさっきも言ったように他の国では、うん、そもそも離婚できないし、うん、そもそも払わないような人にはパスポートを、ね、出さないとか、うん、運転免許とか、うん、あるいは、まあお給料からやってくれるとかっていうことになってしまうので、まあ、明石市ではですね、まあ、あの養育費泣き寝入り救済条例という仮の名前をつけているぐらいで、まあ、今年あのやろうとしているわけです。あくまでもですね、これ子どもの権利の問題で、で一人親家庭の子どもの貧困率っても今5割を超えているわけですよね、うん、そういう中でもちろんね、あの男性 の、ね、あの年収が低いとか、うん、そういうケースの場合はまた別途あの他の保証をしなければいけませんけれども、払えるのに払わないということがまだ日本では多い、うん、払う分ね損だみたいに思ってる方もやっぱりいらっしゃったりもするので、うん、まずこの、もう問題外のところをまず解決していこうよということで、まあ、国も動き始めていますし、こうやってそれぞれの、県とか市で動き出していることもあるので、まあ、養育費は子どもの権利だということを改めて、で離婚するときにはとにかく簡単な協議離婚ではなくて、きちんと公正証書とかをですね、
明石市のような動きがもっと各地の 市で起こることが普通ですよね、
はい、いやかなり今ですね、うん、明石市に視察も来ていますし、やっぱり子どもの貧困に対して一人親の問題が大きいということは、あのむしろやっぱり市町村の方が実感していますので、うんうん、あのこれをですねかなりあの力を入れていこうと思っている自治体とても増えていますので、今年はかなりこの子ども一人親家庭に対する、フォローをどうやってしていくかというのは結構大きいテーマになっていくと思いますね。
フランスなんかではまあ、結婚もしてないし、はい、で子供を産んだった時に、はい、やっぱり国の保障とか、はい、そういうのはちゃんと大きいわけですか。
大きいですね。ですからその何歳になるまで、いくら払うとか、うん、まあ、あると学校のお金はあの国が払うとか、うんうん、そういうようなことが、
そっちも大事だよ ね。
そうなんです、そうなんです、うん、いろんな問題があるんですけど、うん、でもとにかく一番は、ね、一人親、一人親の家庭が日本はあまりにも先進国とは思えないぐらいの環境の悪さで、その一つの要因に養育費の不払いがあるということは、もうこれずっと言われていたことなので、
ダメじゃないですか、日本は。司法も何もかも。
そうなんです、本当にそうなんです。あの人権とか子どもの権利っていう発想をやっぱり私たちは一度も実感したことがない国だと思うので、これからは、ね、2020年は本当に、ね、人権元年にしていきたいなと思います。
はい、民主主義国家なんだ
からね。はい、そうなんです。
大竹紳士、こういう録、今日の担当は笠巻さんでした。ありがとうございました。